さて、作り主にして御霊なる神というこの賛美告白で、まず第一に注目したいと思いますことは、天地そして人を創造された、神の業、それを告げる聖書で、ご存知のように創世記の第一章ですね。この創世記第一章で創造するという言葉が、特別の言葉が当てられているのであります。で、その言葉はですね、元々の聖書のヘブル語の言葉で、バーラーという言葉が使われております。このバーラーという言葉は、神が作りたもうときにのみ作るという意味で使われている言葉です。人間が物を作る場合の作るというのは別にあるんですね。アーサーという別の言葉であります。特別にバーラーという言葉が当てられているのは、神のバーラーは人間のアーサーとは違って強力な巨大な意志と力を持って作っておられるということをですね、示そうとしているからでしょうね。で、日本語の翻訳の聖書でもですね、これは守備一貫、明治時代以来ですね、この箇所は創造という、わざわざ漢字を当ててきておりますね。作るとか制作とか作成とかっていう、そういう私どもの日常聞き慣れた言葉で翻訳されていません。創造という重々しい特別な漢字を当てておりますね。で、それはバーラー、神の大いなる創造の技を言い表そうとしているからであります。使徒パウロもまたこの神の創造を、無から有を呼び出すという言葉で言い表しておりますね。ローマ書5章です。無から何にもない、その無からなんと有を呼び出す、あるいは創世記の一章ですとですね、闇の実が暗黒の中で、混沌とした中で、光あれと神は言いたまいき、すなわち光ありき。これは無から有を呼び出されたわけですね。で、このことから、聖書の学問ではですね、昔から神の業は無からの創造というふうに言ってきたわけであります。ローマ書5章と先ほど申しました4章ですね。要するに、それほどに巨大な意志と力を持って、神は世界と人とを作ってくださったということなんです。で、次に、作り主なる御霊というこの賛美告白の第2番目の意味内容を考えてみましょう。神の創造とは、今日は創造という言葉を繰り返し何度も使わさせていただきますが、神の創造とはですね、霊的な活動だと、霊の働きだということを注意したいのであります。先ほども申し上げました、創世記第一章において、神の創造に際して神の霊が活動していたとありましたね。神の霊とは、神の創造的なご意志と力であるというふうに申せましょうか。 次に第三の点を申します。作り主の御霊とはですね、端的に申しまして、人間救済のお心なんです。人間を救わんとする神のお心なんですね。創造、天地創造というこの伝承は、文化史的に申しますと、メソポタミアの神話にもあるんですね。また、日本にも国づくりの物語があります。しかし、それらの神々の物語に比べますと、聖書の伝承は神が唯一のお方だという点と、聖なる、高き、深みのあるお方であるということが断然他の諸伝承、諸物語と違うところであります。しかも、他の創世神話は物事の始まりという説明にとどまっているんですね。それに対して、聖書のメッセージは、神の創造が人間の救済、救い、人間の救いのためだということを語っている点において、極めて深遠な内容なんです。で、こうした理解は特に、預言者たちのメッセージに、鮮やかに現れております。おそらく、創世記の創造記事は、そうした預言者のメッセージを受けて書かれたとも言えるのであります。こうした人間救済が、作り主の意志であり、その技であるというメッセージを、しばらく第二イザヤから取り上げてみたいと思います。お聞き及びかもしれませんが、第二イザヤというのは40章から後ですね。1章から39章までは、紀元前8世紀のいわゆる本来のイザヤという預言者であります。で、この第二イザヤというのは、その第一イザヤとも言うべき、紀元前8世紀の預言者の信仰と思想をですね、全くこう引き継いだ、受け取った、そういう預言者であります。彼は、バビロン捕囚の時代に現れた預言者でありまして、今日私どもが持っている旧約聖書のイザヤ書、同じ第一イザヤと続いて40章以下もイザヤ書の中に収められているわけであります。皆様のお手元に、ちょっとお開きいただければありがたいです。お手元の旧約聖書、1125ページであります。旧約聖書の1125ページ、イザヤ書の40章。イザヤ書40章。そこの26節から、お読みしたいと思います。私は意図的に、口語訳の方で、読み上げますので、少し翻訳が違うかもしれませんが、目を合わせていただければと思います。イザヤ書40章26節以下。目を高く上げて、誰がこれらのものを創造したかを見よ。主は数を調べて万軍を引き出し、おのおのをその名で呼ばれる。あなたは知らなかったか、 あなたは聞かなかったか。主は常しえの神、地の果ての創造者であって、弱ることなく、また疲れることなく、その知恵は計り難い。弱った者には力を与え、勢いのない者には強さを増し加えられる。もう一箇所、42章、そこのちょっと先ですね、1128ページ、旧約聖書の1128ページであります。42章の5節から7節、で飛んで9節をお読みいたします。天を創造してこれを述べ、地とそれに生ずるものを開き、その上の民に息を与え、その中を歩む者に霊を与えられる。主なる神はこう言われる。主なる私は正義をもってあなたを召した。私はあなたの手を取りあなたを守った。盲人の目を開き、囚人を地下の獄屋から出させる。見よ、先に予言したことは起こった。私は新しいことを告げよう。42章ですね。この後、もう一箇所だけですが、私が読むだけ、耳をお聞きいただければありがたいと思います。こういう予言であります。私は高く聖なるところに住み、また心砕けてへり下る者と共に住み、へり下る者の霊を生かし、砕けたる者の心を生かす。霊は私から出、私の命の息は私が作ったからだ。遠い者にも近い者にも、平安あれ。平安あれ。私は彼を癒そうと主は言われる。57章です。以上のメッセージで明らかなことは、創造者なる神が人間救済、私ども人の救いの技を新たに起こすという宣言なんですね。すなわち、神は天地と人を創造された時のように巨大な意志と力を注いで人間救済の技を始めるという言命なんです。神の新たな創造とは何かというと人間救済なんですね。何か創造神話の、神話に出てくるような何かこうものを作るというのではなくて救いの問題なんですね。人間救済、それが神の創造だ。救いの問題は宇宙を作りなすような重い巨大な力を必要とする、そういうメッセージなんです。では、神の人間救済とは一体何からの救済なんでしょうか。端的に申しますと、囚われからの解放であります。囚われからの解放。神様が私どもを救ってくださるというその救いとは何かというと、囚われからの解放なんです。第二イザヤの場合、今お読みしましたような箇所において、見える形としては、バビロン帝国による捕囚、バビロン帝国の捕囚からの解放でした。見える形ではそれでした。しかし、そうした外見上の囚われからの解放だけではないんですね。むしろその根底の問題、 その根底には人々の心の中にいつしか染み込んでしまった人々の無気力、徒労感、何をやっても無駄だという徒労感、あるいは不信仰にとらわれている問題があったんですね。私たちにもさまざまなとらわれがあるのではないでしょうか。自分の将来について、病気ですとか、あるいは孤独といったような不安に捉えられますね。あるいは自分の成した過去の過ちですとか失敗、それから他人への妬みとか恨みとか、そういうことにも捉えられますね。そうした不安、悔い、在籍感などはまさに捉えられたとしか言いようのないような思い、心の奥底にわだかまっている重い問題ですね。それらの囚われのうちで最も根深いものは死であります。私どもは死に囚られている、あるいは囚られそうだと言うべきでしょう。使徒パウロは、死は私ども人間にとって最後の敵であると言いました。人間の最後の究極的な課題、解決の極めて難しい課題、それが死だと使徒パウロも認めておりますね。こうした使徒パウロ、あるいは第二イザヤも、人の心の中に、人心に潜むこうした罪ですとか死だとか、人間にとっての重く深い深い課題、それに囚われている私どもの解放ですね。これが必要だと見ているんです。聖書の力を込めて伝えようとしているのはこの点であります。こうした囚われからの解放のためには、創造的な迫力を持った救いが必要なんですね。ジョン・ミルトンという人がおりました。ピューリタン革命期に活躍した言論人ですが、後半生は失明して目が見えなくなって、それから詩の、若い頃から書いていたんですが、本格的に詩を書き出して、ご存知の方もいると思いますが、楽園喪失、失楽園とも言われます。楽園喪失ですとか、闘技師サムソンとかいう叙事詩を発表して、現代でも英国の詩人としては最高レベルの一人とされている人ですね。このミルトンの楽園喪失は、天地創造の壮大な情景から始まるんですね。で、その天地創造の神が創造を始めるや、その神の創造に反抗する堕落した大天使、これがサタンと呼ばれる、堕落した大天使サタンとその軍勢との間で、宇宙的な広がりでの戦いが起こるんですね。で、神様の創造なさったものは、光と秩序、そして信頼と平和、これが神様の矢、皇帝なんですね。神のスピリットは皇帝なんです。これに対してサタンの反抗は闇と混乱、不信と信じない、不信と破壊であります。 神は祝福の大いなる皇帝でありますが、サタンは呪いの激しい否定であります。今日、宇宙科学は宇宙を物として捉えまして、その始まりを物理学ですとか熱力学などで説明しようとしております。まあそれ自体科学としては意味なくはないでしょう。けれども、ミルトンが関心を寄せているのは、そうしたものとしての世界の宇宙の始まりではなくて、人類の運命の行く末のことを考えているんですね。まあ、彼が生きた時代は、王権、専制君主の時代で、それに対して、ピューリタン革命の、まあ彼は一翼を担った人物ですね。まあ今日、今日も、開会の取りなしのお祈りの中に祈られましたが、まあロシアの、ウクライナへの侵攻、まあ毎日のように私たちはそれを見て心を痛めておりますが、あの情景を思い浮かべてください。ミルトンが関心を寄せているのは、こういう革命、自分は革命のためにそれが正義だと思ってやってきているけれども、しかし人間とはどうしてこうも戦わねばならないのか。人間のこの闘争心の根底にあるのは何だろうか。これを問題にしたんですね。で、その人類の運命とは、人間救済をめぐる神と、それを否定しようとするサタンとの戦いのドラマ。その戦いの場だということなんです。これがミルトンの、人間の見方でありました。ミルトンのメッセージは、人間はサタンによって、不信、疑い、恐れ、不安といった否定的なものへと引きずり込まれている。だけど、神は人間を信頼、愛、希望、和解、こういった肯定的なものへと救出しようとしておられるドラマだ。これがミルトンの見たところであります。で、この理解は、ミルトンの理解は、第二イザヤですとか、預言者たちの神の人間救済は第二の創造と、まあ、天地宇宙の創造に比べて第二の創造だと言ったメッセージと、まあ、同じ線上にありますね。旧約の預言者たちだけではありません。新約の使徒たちもまた神の創造的な人間救済はイエス・キリストの到来によって完成されたというのであります。使徒パウロはガラテヤ書5章でこういうふうに言っておりますね。自由を得させるためにキリストは私たちを解放してくださったのである。だから固く立って二度と奴隷の首輝きにつながれてはならない。囚われてはならないと言うんです。福音の本質は、主イエス・キリストによって与えられた解放、自由だと言うんですね。使徒パウロの教えであります。イエス・キリストによる救いとは、死と罪への囚われからの解放なんですね。私たちは与えられたこの解放、自由を押しいただいて大切にせねばならないと思います。 最後に、神の創造的な救いというのは、ご自身の霊の働きであったという点について、創造の技の中には、聖霊の、神の霊の活動があったということを思い起こしていただきます。神が人間を創造されたときに、神は人の形にしたものに息を吹き込まれた。すると人は生きたものとなった。これは創世記の2章の1節から5節の叙述であります。実に意味に満ちた叙述ではないでしょうか。神が人間を創造されたとき、人の形をしたものの中に息を吹き込まれた。すると生きたものになった。息を吹き込まれたというのは、霊を、神ご自身の霊を、精神を吹き込まれたという意味です。先に引用いたしました第二イザヤも、息と、この呼吸の息と霊とを意識的に同じ意味に用いてましたね。息と霊ということが続いて出てきてます。実は、息と霊とは聖書の言葉では同じ語なんですね。旧約聖書ではヘブル語でルアッハと言います。新約聖書では、まあ、ギリシャ語ですがプニューマと申します。ルアッハもプニューマもですね、人の息、あるいは空気、風、これとこの霊、人間の一番心の深みにある霊、それは神が私たちに吹き込んでくださった息だと、霊だというんであります。おそらくこの呼吸する息は目には見えないけれども、生命の根源と考えられていたので、同じく生命の根源である霊と同じ言葉になったんでしょうね。同様に、息は目には見えませんが活動しているという点で、風という意味も持っています。このプニューマという語を、主イエスは霊と風の両方の意味に重ねて、巧みに聖霊の活動を説明しておられますね。風は思いのままに吹く。どこから来てどこへ行くのか人はわからないかもしれない。聖霊も神の御霊もまたそれと同様に、自由に吹かれる。こういうふうにイエス様は説明してくださっています。そして本日お読みいただきました使徒言行録2章のこの時、最初のペンテコステの日に風が猛然と吹いたということは、明らかに御霊が、聖霊が活動したということなんですね。で、この神の霊、すなわち聖霊が神の息であるというこの眼蓄をさらに探ってまいりましょう。ある日、私はテレビを見ておりましたら、テレビにですね、テレビ体操という番組が出てきまして、そこで体操の先生がですね、大きく息を吸ってと言ってました。で、この大きく息を吸ってというのはですね、普段私たち呼吸してるつもりですよね。してますから生きてますね。しかしね、意識的にもっとね、大きく息を吸えっていうんです。これは聞いていて私は教えられましたね。そしてこういうふうに言うんです。楽しく、喜ばしくやってくださいって言うんです。運動をね。で、何回かやっていますと、もうちょっと息がずいずいしてきて、動けなくなっちゃう感じなんですが、その体育の先生は、 喜ばしく楽しくやりなさい、こう言ってました。この息というのは昔はですね、例えばこの私どもの持っている聖書の、明治時代に、翻訳された文語訳なんかではですね、息を単に息という字だけでなくて、その前にですね、気を、元気の気を書いて、気息と書いて息と読ませてましたね。この息は元気の気、勇気、あるいは気力の気であります。SL のファンが少なくありません。蒸気機関車の魅力は、あの重量感たっぷりの姿、形にあるでしょうが、もう一つ、あの釜から吹き出てくる蒸気にもあるのではないでしょうか。あの蒸気力、ふわっ、ふわっと出てくるあの蒸気力は、神の人間救済への意志と力を思い浮かべる手がかりになるかと思います。神の霊とは、神の気力なんですね。人間救済への気迫なんですよ。気迫は私たちにとっても大事なのではないでしょうか。気迫とは、単に頭がいいとか、感情が豊かとかいうのにとどまりません。そうであるよりも、全人格から湧き上がってくる、まあ、気力ですね。それが気迫というもんでありましょう。神が私どもを救おうとなさるその創造的な気迫は、ついに御子を十字架にまで送りたまいました。主の十字架、思い浮かべると結局死に渡されたんじゃないかという弱さとして人は感じるでしょうね。さにあらず、あれは神の創造的な意志と力ですね。神にだからこそご自身を捨てて、命まで全部投げ出して人間を救おうとする、これは神こそができなさる巨大な意志と力です。そしてまた、死から死の中にだけ閉じこもるんでなくて、死を突き破ってその向こうへ復活をなさった、これまた神の巨大な意志と力です。人間救済のためにこれがぜひとも必要だという神の決意なんですね。まあ、こうした神の人間救済をしようとの創造的な気迫は、御子キリストを復活せしめて聖霊となって私どものところにまでほとばしり出ているんです。今朝の聖書の箇所、使徒言行録2章の冒頭に申し上げましたように、普通教会の誕生とか成立とか言われる箇所ですが、その根底には聖霊の御霊の激しい活動があったんですね。教会は人間救済への神の気迫とも言うべき創造的な意志と力によって、この世界史の中に創造されたんですね。その聖霊は今私たちにも働きかけてくださっているんです。聖霊降臨は、昔これこれのことがあったとさ、という昔の物語じゃないんです。この聖霊降臨の事実は、世々の教会を奮い立たせ、今なお私たちにも望んでくださっている神のなされる現実なんです。